2025生絞りアワード。それでは早速ですけど、今年は、2名のリスナーの方から生絞りアワードに対してお便りを頂戴しておりますので、ちょっと読み上げさせていただきたいと思います。
はい、それでは、ご飯大盛り様よりいただいております。いつも楽しく聞いています。まず第2弾をリクエストしたい回、まゆみさんが繰り出すトークは一生真似できないなと感心しきりです。不思議ゾーン、これ737回、738回ですが、不思議ゾーンはそれを存分に楽しむことができました。ぜひ第2弾をお願いします。翻弄される皆さんの様子も楽しくて好きです。頑張ってください。次に、今年一番心に残ったお話、749回、改めて今、赤塚社長が歌を再開する準備をしているという話をされていた中で、誰かの前で歌を歌いたいと言った瞬間、嬉しさと期待と誰かの喜ぶ笑顔が一瞬のうちに思い浮かび、私は身震いしたのです。いつもはニヤニヤしたり、ゲー変わってるなんて突っ込みつつ、楽しく聞いている番組ですが、あの回の赤塚社長には心揺さぶられました。ライブは再現されたのでしょうか。またポッドキャストでその後が聞けると嬉しいです。今年も1年ありがとうございました。
ご飯大盛りさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずまゆみさんの不思議ゾーンについてちょっと触れときますか。
盛り上がりましたよね。
ほんま不思議ですよね。
これ私ちょっと聞き直してみたんですけど、ご飯大盛りさんのこのメッセージを踏まえ、かなりおもろいな。
面白いですね。
あれでも続編やろって言って終わってるけど、寝ろたらもう思んないよな。
確かに、なんかその場で起きたこととして面白かったですよね。
あれはすっごい面白かったな。途中全員面白いところあったで。
まず初っ端で みんながあの目が手になったんですよね。お、何それって。
毎日にちなみにあれ海外旅行へ行くみたいなところで終わってると思うんですけど。
ああそうですね、ハワイ旅行ですね。うん、確か
当たった。
はい、私もあんまり覚えてない。
これ続きってできます？
あ、そのハワイ行ったバージョンですか？ちょっともうハワイへ行くはちょっと行き過ぎです。とりあえずあれはあれでとりあえず終わっといて、また別の形の何かだったらちょっと考えてみたいですね。
あのテイストは引き継いでもらえるんです
か？テイスト引き継げるかな。
絶対引き継げます
よ。いや引き継げるかな。
そう言わなくても勝手に引き継いでる。
そう思います。
みんなも思い出さないように蓋しとんのかなっていう。
私この回欠席だったんですけど、もう聞いてて本当に何が行われてるんだろうっていう、本当もう不思議ゾーンそのものでした。
じゃあまずこの不思議ゾーンに1票ということで、
はい
はい、引き続きまして私ね、あの歌の方に関してはできてないです。でこれ1回焚き火で歌おうとしたんだよね。で日も決まってた時にちょっと自分のおふくろが病院に付き添いで行かなければいけないっていうタイミングで、ちょっとまあもううちのおふくろもかなりの年なんで、もし何かあったらいかんなということで、ちょっと申し訳なかったんですけど三浦主任と伊藤主任の方に頭下げまして、ちょっと延期してほしいということで、ですのでまだ人前では歌ってないんですけども、家ではもう本当にずっと毎日のように歌っていて、自分としてはちょうど1年ぐらい前の今頃に比べるとだいぶ昔の自分の発声に戻ってきて、声も元気になってきたかなというふうには思います。毎日にどうです、一緒に住んでて私歌ってますけど、
めちゃくちゃ大きな声でもう響き渡ってるのでいけるんじゃないでしょうか。いつでもいけると思ってます。
これ苦情じゃないですか。
いや苦情
ということです。ご飯大森さんありがとうございます。もう本当にこんな温かいメッセージをいただいて、私個人的にもすごい糧になります。なんとか来年は早いうちにデイサービスで、
はい、ぜひお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こちらこそ。それでは次のお便りいきましょうか。
はい、ではのんたんさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しくお聞きしています。今年の放送で私が最も印象に残ったのは第767回8月と甲子園後編の巻です。甲子園ファンの一人としては考えさせられる内容でした。赤塚代表の甲子園は甲子園でやらなくては意味がないという思いを隠しながら、あくまで中立を保とうとしているところへ、伊藤さんの真夏に甲子園じゃなきゃいけないなんてナンセンス的なドライな意見でぶった切る感じが何とも面白い回でした。私は夏の甲子園大会は甲子園で夏やった方がいいと本心では思っている派です。しかし何事も老化には抗えません。人も老いるように甲子園もシステムが老化し、外的要因に振り回されるようになるのだと思います。だからそれに合わせて人が杖を使うように補助具やヘルパー的な何かが必要なのかもしれません。そんな甲子園が絶頂期だったのは1985年だったのではないかと思います。 KK コンビが3年生で活躍し、 PL 学園が優勝した年です。赤塚代表も私も11歳、小学校5年生の時の大会です。 KK コンビの活躍も大きな話題となりましたが、この夏は他にも事件や事故がいくつかあり、それも合わせてとても濃密な記憶として刻まれています。事件というのはグリコ森永事件、そして日航機墜落という大事故も甲子園が開催されている期間中に起こったことでした。この夏のニュースや大会の様子は今でも YouTube で探せば見ることができますが、大会中継の途中に台風情報が挟まれるのです。それを見るとこの頃は8月に台風がやってきていたんだなぁと、時代の流れ、環境の変化を感じずにはいられません。取り留めのない話になってしまいましたが、とにかく甲子園は甲子園で夏にやったらいいと思います。ということで、のんたんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、1985年、これ PL 学園と東海大山形が試合して29対7っていう記録的な勝負になったのって皆さん覚えてません？皆さんで、クリさんは絶対覚えてません。
生まれておりません。
私が一番初めて甲子園で高校野球を見たのはその試合が初めて。もうね、チケットを求める列が駅までずわーっと並んでたの今でも覚えてるわ。友達のおじいちゃんに連れてってもらってね、本当に素晴らしいな甲子園球場はってその時思ったし、今そののんたんさん、まあ本当のある意味離れてますけど、今しばらく私の親友ですよ。このね、のんたんさんがおっしゃる通り、もう日航機の墜落ね、臼高山、それからグリコ森永、こういうことがね、もう本当にあの8月の中にもう憎たらしいほどになんか悪くこう混ぜられてて、ものすごく忘れられない8月で、日航機で墜落してお亡くなりになった方もう本当にたくさんいらっしゃいますね。あの坂本九さんとか、例えば当時の阪神の球団社長もそうですし、そんな中で北海道から一人で甲子園球場に野球を見に行こうと思って飛行機に乗った小学生がいたんですよ。でその子のことがすっごい頭から離れへん。小学校の子供にどうしても野球行きたいって言うから、北海道からじゃあ頑張って一人で行ってごらんって親は見送ったっていう話を聞いたことがあって、忘れられないですね。ちょっとなんかその本当8月のことを思い出すとこうちょっと込み上げてくるものがあるっていうか、もう今でもなので、あの123便のことを思うと、なんか胸痛いですね。まあこんな感じでのんたんさんよろしいでしょうか。まあ高校野球はどうですか。ちなみにあれから今あれから何ヶ月か経って冬になりましたが、今にして思っても意見変わりませんか皆さん。
私変わらないですね。
私も変わらない
それでは、まあ、来週はいよいよモーストバリアブル生絞りのこの一本に迫りたいと思います。今のところ復習しておきますと、おさらいしておきますと、
不思議ゾーン1票、それから749回改めて今1票でございます。
第767回8月と甲子園後編1票です。
はい、ここまでが今のところ確定票ということで、さあいよいよ来週皆さんの1票でモーストバリアブル生絞りが決定します。それでは今週はこれにて失礼いたします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。